ね。
ロシアの作家、トルストイの書いた、靴屋のマルチンという話をご存知でしょうか。私、この度初めてですね、この靴屋のマルチンという話が、トルストイの書いたものだったということを私知ったんですね。初めてこの作品と出会ったのは、私、教会学校のですね、中学生の時ですね、クリスマス会で、靴屋のマルチンをやったんですけど、なぜか、靴屋のマルチンの奥さんっていう設定です。なんかお金で役をやりましたけど。どんなお話かと言いますと、家族を亡くし、一人寂しく暮らす靴屋のマルチンに、ある日、神様からの語りかけがあります。マルチン、明日私はお前の家に行く。それを聞いたマルチンは、翌朝早く目を覚まし、神様を家に迎えるために部屋を掃除し、ストーブに火をつけてお湯を沸かし、部屋を暖かくして待ちました。果たして神様は来るのだろうかと。で、ふと窓の外を見ると、そこには雪かきをしてとても疲れ切ったおじいさんがしゃがみ込んでいます。かわいそうに思ったマルチンはおじいさんを家に招き入れて、温かい紅茶とクッキーを出してあげます。おじいさんはとても喜んで帰っていきました。神様はいつ来るのだろうと、通りに目をやると今度は赤ちゃんを抱いた女の人が寒さに震えながら立っていました。するとマルチンは急いで声をかけて二人を家に招き入れ、暖炉のそばに座らせてあげます。そして朝からお客さん用に作っておいたシチューを食べさせ、赤ちゃんには温かいミルクを飲ませてあげます。そしてマルチンは自分の持っていたオーバーをその女の人に着せてあげます。女の人はとても喜んで何度もお礼を言って帰っていきました。やがてお昼が過ぎましたが、神様はまだ来ません。すると今度はリンゴを盗んだ少年がリンゴ売りのおばさんにこっぴどく叱られている声が聞こえます。マルチンは二人の間に入っていって言います。おばあさんには許してあげてください。もう二度としないでしょうから。そして少年にはおばあさんにちゃんと謝りなさい。もう二度とこんなことをしてはいけないよと言って少年を謝らせます。で、マルチンはリンゴを一つ手に取り、この代金は私が払うからお食べと言って少年に差し出します。結局夕方になっても神様は来ませんでした。で、マルチンは仕事の後片付けをし、いつものように棚から聖書を取り出し、読み終えると一言祈りました。神様、なぜ今日は来てくださらなかったのですか？すると声がします。マルチン、私は今日あなたに会いましたよ。あなたは雪かきをしていたおじいさんを家に入れてあげたり、寒さに震えている女の人と赤ちゃんに親切にしてあげたり、リンゴを盗んだ少年の代わりに代金を払ってあげましたね。実は、あれは皆私だったのですよ。マルチンは驚いていました。え、それでは神様は私のところに来てくださっていたのですか？という話です。これはマタイの福音書25章の、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのですという御言葉を題材にした作品です。あなたの隣人を愛すことが、あなたの神を愛すことになるという、そういう話です。実は、この話というのは、三人の旅人をもてなしたアブラハムの話にも通じるものがあります。新約聖書の中で、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、見つかりたちをそれとは知らずにもてなしましたと、兄弟愛について教えている箇所で、アブラハムのことを取り上げています。で、私たちの教会には5つの教会理念というのがありますが、その中の5番目の理念に、神と人を愛し仕える教会という理念があります。で、今日は旅人をもてなしたアブラハムの姿から、神と人を愛し使えるということを教えられたいと思います。もう一度18章の一節をご覧ください。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。ここにはっきりと主はアブラハムに現れたと書かれています。で、この主というのは、まだこの世界においでになる前のイエス・キリストだったとも解釈されています。 で、ここにはっきりと主がアブラハムに現れたと書いてるんですが、しかし2節を見ますと、彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていたとあります。3人の人と、アブラハムの視点から見ると、3人の人と見えたということが書かれてるんですね。何の前触れもなく、主と御使いが旅人の姿をとって、アブラハムのところにやってきたということがわかります。で、そうとも知らずにアブラハムは、この3人の旅人に親切にですね、してあげて、もてなしをするのです。で、まず最初に、ここから旅人をもてなしたアブラハムの姿から、兄弟姉妹に仕えるということを教えられたいと思います。で、一見この箇所を見ますと、アブラハムは3人を見ると、すぐにですね、それが神様であったということが分かったかのように、急いで食事を出し、もてなしをしたように見えるのですが、実は違うのです。もちろん後から気づくのですが、初めは3人を旅人だと思って、もてなしていたのです。で、私たち日本人の習慣からしますと、神棚にお酒を備えたり、ご飯を備えたりしますし、仏壇やお墓に、食べ物やまたお花を備えたりもしますので、神様に食べ物を備えるというのはごく普通のことと考えます。ですからここでアブラハムが神様に食べ物を振る舞ってご馳走したんだなと感じてしまうのですが、これまでの創世記の流れとしては、それは非常に不自然なことなのです。天地万物を創造された主が、アブラハムを祝福すると語りかけて、これまで彼を守り導いてきたのです。彼を富ませてきたのは主なのです。そして前の章ではご自分のことを全能の主であると語っておられます。その神様が御使いと共にやってきて人間の給仕を受けるというのが聖書的にはおかしいのです。私たちの神様は仏や神社の神々のように人間の手によってお世話してもらうことを望んでおられません。お世話してもらっているのは私たち人間の方だからです。しかし神様は代わりに兄弟姉妹を愛し隣人に仕えるということを望んでおられます。当時の習慣で言うなら旅人をもてなすということもこれに含まれています。ヘブル人への手紙13章では兄弟愛をいつも持っていなさいと教えています。13章の1節、兄弟愛をいつも持っていなさい。続く2節には、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、御使いたちを、それとは知らずにもてなしましたと書かれています。ここで言われているのは、アブラハムのことだろうというのです。アブラハムは、御使いとは知らずに、もてなしたというのです。で、ここから、アブラハムは日頃から兄弟愛を実践する人だったということがわかります。神様だったから特別に親切にしてもてなしたというのではありません。いつものように旅人を親切丁寧にもてなした。それが実は神様とその御使いだったというのです。普通に旅人に兄弟愛を示したら、結果的には神様に仕えることになっていたというのです。で、これは何を言いたいかと言いますと、兄弟を愛することは神様を愛することにつながるということです。隣人に仕えることが神様に仕えることになるというのです。マタイの25章の40節では、誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのですと、イエス様は言われました。実は、兄弟姉妹に仕えることは、イエス様に仕えることになっているんだと教えているのです。そしてここでイエス様は、小さい者たちを私の兄弟たちと呼んでいます。この教会に与えられているお一人お一人も、同じようにイエス様にとっては、私の兄弟と呼ぶほど大切な存在なのです。私たちは互いを大切にし合い、愛し合う群れとならせていただきましょう。兄弟姉妹を愛すということは、主を愛することです。 そして兄弟姉妹に仕えることは、主に仕えることです。逆に、兄弟姉妹を愛さないことは、神を愛さないことになるとまでイエス様は言われました。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。イエス様を愛すということは、教会を愛すということです。そして教会を愛すということは、教会の兄弟姉妹を愛すということです。なぜなら、教会の頭はイエス様であり、教会の兄弟姉妹がイエス様の体であるからです。互いに愛し合っていない教会は、そこに映し出されるキリストは、愛のないキリストです。御言葉では愛が語られるかもしれません。しかしそれは実践できていないなら、口だけで愛を語るキリストの教会となってしまうのです。しかし私たちが兄弟姉妹を愛し、互いに使い合うなら、そこに愛を持ったイエス・キリストの姿が映し出されていくのです。第一ヨハネ4章20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。また、神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。私たち教会が、兄弟姉妹を愛し、互いに使い合うなら、そこに目に見えないイエス様の姿が表されるのです。私たちは、神と人を愛し、使えるものとならなければなりません。私たちはこの命令をキリストから受けているのです。では実際に私たちはどのようにその兄弟姉妹を愛したらよいのでしょうか。アブラハムは旅人を喜んでもてなしました。どこの誰だかわからない相手にへりくだって親切丁寧に接しました。で、ここから私たちも人に仕えるということを学ばなければなりません。自分ではなく、仕えてもらうのではなく、かえって兄弟姉妹に仕えるものとならなければなりません。私たちは、仕えるということに消極的になってしまいがちですが、積極的に兄弟愛を示すアブラハムの姿勢に見習いたいと思います。しかも彼は、たくさんの召使いを抱え、普段は人から仕えられる立場であったのに、彼自ら給仕をしていたのです。また18章の4節には、少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みくださいと言いました。この旅人が通りかかったのが、日中の最も暑い時間だと一節を見るとわかります。日の照る中から、遠くから旅してきたであろう彼らに、水を持ってきて差し上げ、それまで自分がこう休んでいた立場だったんですが、代わりにですね、木の下の木陰で、日陰で休んでくださいと、非常に相手のことを考えて、思いやる姿が見受けられます。私たちも、誰に対してもへりくだって使えるものとなり、そして互いを思いやる心を大切にしていきたいと思います。当時の人たちの履物というのは、サンダルのようなもので、足が非常に汚れますので、家に入るときは足を洗って入るのが習慣でした。そして裕福な家では、奴隷や召使いがやってきて、主人の足を拭くのですが、このときもアブラハムが水を持ってこさせますと言っています。イエス様も同じように、最後の晩餐でご自分の弟子たちの足を洗うという行為をされました。第一ヨハネ4章11節では、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと言われています。私たちが互いに愛し合うときに、神様の愛が私たちのうちに全うされ、そこに誰も見たことのない神が表されるというのです。目に見えない神が私たちが愛し合う姿を 通して、そこに目に見えるように表されるというのです。私たちの愛のうちに。私たちは神様を愛すというと、礼拝をしたり、賛美をしたり、祈ったり、聖書を読んだりと、いわゆる宗教行為を通してでしか、神への愛を表すことができないと思いがちなんですが、私たちが交わりのうちに、互いに愛し合うこと、使い合うことが、神様を愛することになると教えられているんです。そしてそこに、神様の栄光が表されていくのです。私たちが互いに愛し合い、使い合う愛の姿を通して、神様が表されるような教会とさせていただきましょう。二つ目に教えられたいことは、日常で神様の愛を実践するということです。私たちは、教会の内側と、また教会の外とで、愛の使い分けというのをします。教会ではとても親切な愛の人なのに、家に帰ると全然違ったりします。教会では優しい人で通っているのに、教会の外では別人であるということがあります。私たちは、教会の中でも外でも、アブラハムのように愛を実践しなければなりません。なぜなら、神様は私たちの日常におられるからです。私たちは神様とお会いするというと、この礼拝堂や教会の建物でないとお会いできないように感じてしまいますが、神様は私たちの日常においでくださり、交わりを持ってくださいます。アブラハムがマムレのカシの木のそばで天幕を張り、そこに住んでいました。なんとそこに神様が旅人を装ってやってきてくださいました。しかも彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていたと言います。日中の暑い時に天幕の入り口でおそらく日陰で休んでいたのだろうと思います。ひょっとして座りながらうたた寝でもしていたのかもしれません。そんな彼の日常に神様はやってこられ、私たちの普段の生活の中にも神様ご自身を表してくださるお方なんです。まるであの靴屋のマルチンの話のように、私たちの身の回りには、私たちの愛を必要としている人、私たちの助けを必要としている方々がおられます。で、私たちは、良い意味で、教会の内側と外側で愛の使い分けというのをしなければなりません。それは、教会では互いに愛し合い、使い合うという愛。教会の外では、一方的に愛し、使えるという愛です。この二つの愛を私たちは使い分けしていかなければいけません。教会の中では、神の家族が愛し、愛し合うという愛の関係が成り立ちます。しかし、教会の外では、私たちは無条件で愛し、見返りを求めずに一方的に使えるということをしなければなりません。日常で神の愛を実践していくのです。私たちはこの二つの愛の使い分けをしなければなりません。そしてそのすべての愛の源は、神様との交わりにあります。先ほど取り上げました第一ヨハネ4章19節には、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですとあります。私たちの愛の源は神です。私たち自身のうちには愛は足りないものです。それこそ教会では良い人でいられますが、一足教会から外に出たら、愛のない人となってしまうのです。ですから、愛の源である神様との交わりを豊かに持たなければならないのです。神との愛の交わりは、私たちのうちに留めておくことができず、そこから愛が溢れ出ていきます。アブラハムは三人の旅人を招き入れ、食卓のもてなしをしました。18章の6節を見ますと、早く三世屋の上等の小麦粉をこねて、パン菓子を作っておくれと頼んでいます。計算すると、それが膨大な量だということがわかるのです。 三セアの小麦粉というのは、27リットルの小麦粉ということになります。まあ、いくらなんでもこれは作りすぎじゃねえかっていう話なんですね。こんな27リットルのパンをどうやってこねたんでしょうかって思うんですけど、旅人は3人なんですね。そんなに食べない。いくら食べても食べないんですよね。あの、イエス様も食いしん坊の大酒飲みっていうなんか言われ方がありましたけど、3人パン食べてもそんな、他にもね、牛とかほぐってますから、食べきれないんですね。これは3人分の量ではないんですね。この3人の食べ物じゃない、3人の旅人を十分もてなした後に、余った分をアブラハムの家族と召使いなど、すべてのものが漏れることなくその食卓に預かるということを意味しています。主との食卓は、すべてのものに分け与えられていくものなのです。神様との豊かな愛の交わりは、私たちのうちに留めておくことができず、そこから溢れ出ます。神との交わりを通して愛は溢れ、私たちの隣人に対して注がれていくのです。私たちは、教会の外で、それぞれの家庭で、職場で、学校で、友人の間で、この愛の技を行わせていただきましょう。今日は旅人をもてなしたアブラハムの姿勢を通して、神と人を愛し、仕えるということを教えられました。信仰の父、アブラハムの愛の面を見せていただきました。神を愛すアブラハムは、普段から人々に仕え、愛を実践する人でした。そのような兄弟愛というのが、後のソドムとゴモラの町への取りなしへと発展していくのです。私たちはこの浮間という地域に建てられた教会として、教会が互いに愛し合い、使い合う姿を通して、周りの人々にイエス・キリストを表していきましょう。そして私たちはこの浮間の地域にあって、またそれぞれが置かれた日常の場にあって、キリストの愛を持って、人々に仕えるものでありたいと思います。それではお祈りいたします。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。恵み深い天の父なる神様、今日は旅人をもてなしたアブラハムの姿を通して、神を愛し、また、兄弟姉妹を愛し、そして使い合うということを教えていただくことができました。私たちは神様に使えるということが普段できるものでありますが、なかなか兄弟姉妹を愛せない、また教会の外に出た時に隣人に愛を表すこともできない、そのようなものであります。今一度、あなたとの交わりの中において、あなたの愛の中に浸らせてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたのその溢れ出す愛を持って、今週一週間も人々の間に使わせてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。